皆さんこんにちは。ディープダイブテクノロジーへようこそ。メインホストのカイです。
アシスタントホストのミライです。カイさん、今日もよろしくお願いします。
はい、ミライさん、よろしくお願いします。今日はですね、今や私たちの生活に欠かせない存在となりつつある言語モデルの歴史を深く掘り下げていきたいと思います。チャット GPT に代表される大規模言語モデル、通称 LLM がどのようにして誕生し進化してきたのか、その壮大な物語を紐解いていきましょう。
ほう、言語モデルの歴史。確かにチャット GPT が登場してから一気に身近になりましたけど、その裏側にはどんな技術や物語があったのか、とっても気になります。どんなところから始まったんですか？
言語モデルの歴史は実は1990年代まで遡ることができます。当時は N グラムモデルという統計的な手法が主流でした。これは非常にシンプルで、直前の N-1 個の単語から次の単語を予測するという考え方です。
直前の単語から予測ですか？例えば私はの次に来る単語を予測するみたいな感じでしょうか？
その通りです。例えば3グラム、つまりトライグラムモデルだと I want to の次に来る単語を膨大なテキストデータから計算された条件付き確率に基づいて予測していました。この N グラムモデルは初期の音声認識や機械翻訳で大きな成果を上げたんです。
へえ、意外と昔からあったんですね。でもシンプルということは何か限界もあったんでしょうか？
まさにその通り、未来さん。 N グラムモデルには根本的な限界がありました。それがデータの組成の問題、スパーシティの問題です。 N を大きくすればより長い文脈を考慮できるんですが、語彙数が増えると組み合わせが爆発的に増えてしまうんです。例えば単語の種類が V 個あるとして、 N グラムの組み合わせは V の N 乗個になります。
V の N 乗、それはもう天文学的な数になりそうですね。
ええ、例えば5グラムや6グラムにもなると、ほとんどの組み合わせが訓練データに出現せず、確率を正確に推定できなくなってしまうんです。さらに大きな弱点として、 N グラムモデルは単語の意味を理解していませんでした。犬が公園を走ると猫が公園を走るは、統計的には全く別のパターンとして扱われ、犬と猫がどちらも動物であるという意味的な類似性を捉えることができなかったんです。
なるほど。単語そのものの並びは見てるけど、その単語が持つ意味までは見てなかったということですね。それは大きな課題ですね。
はい、この統計的手法の限界を打ち破る転機となったのが、2013年に Google が発表した Word to Vec という技術です。Word to Vec はそれぞれの単語を数百次元のベクトル、つまり数値の並びとして表明する分散表現を学習しました。この時、意味的に似た単語はこのベクトル空間内で近い位置にマッピングされるという画期的な特性を持っていたんです。
単語を数字の並びで表現するんですか？それで意味の似た単語が近くになる、どういうことですか？
有名な例として、キングのベクトルからマンのベクトルを引き、ウーマンのベクトルを足すとクイーンのベクトルに近くなるという算術が成立するんです。
キングからマンを引いてウーマンを足すとクイーンになる。それって機械が意味の一端を捉えているってことですよね。すごい衝撃です。
まさにその通り。この発見は自然言語処理、通称 NLP のコミュニティに大きな衝撃を与えました。そして Word to Vec の登場とともに、ニューラルネットワークを言語モデルに応用する試みが本格化します。特に注目されたのが RNN、 リカレントニューラルネットワーク、日本語では再帰型ニューラルネットワークと呼ばれるモデルです。
RNN、 どんなモデルなんですか？
RNN は入力を単語や文字といったトークンごとに順番に処理し、その過程で隠れ状態、ヒドゥンステートと呼ばれる内部のメモリに過去の情報を蓄積していくことで、文章のような可変調の整列データを扱えるようにしたものです。まるで人間が文章を読み進めるように、前の情報を記憶しながら次の単語を処理するイメージですね。
なるほど、記憶しながら処理するんですね。でもこれも何か問題があったんでしょうか？
はい、その通り。 RNN には誤解消失問題という大きな課題がありました。文章が長くなると後方の単語に対する学習の信号、つまり誤差勾配が一斉的に小さくなってしまい、文の冒頭の情報が文末までうまく伝わらなくなるという現象が起きたんです。例えば長い小説の最初の設定を最後の方まで覚えていられないようなものですね。
それは困りますね。文章全体を理解する上では文頭の情報もすごく大事ですもんね。
そこでこの問題を緩和するために1997年に提案されたのが LSTM ロングショートテームメモリというモデルです。LSTM はゲート機構と呼ばれる仕組みを導入し、どの情報を記憶に保持し、どの情報を忘れるかをモデル自身が学習できるようにしました。これにより、RNN よりもはるかに長い整列の依存関係、つまり文頭と文末のような遠く離れた単語の関係も捉えることが可能になったんです。
ゲート機構、賢いですね。これで長い文章も大丈夫になったんですね。
ええ。そしてこの LSTM を応用して、2014年に Google から SEC2SEC、Sequence to Sequence モデルが発表されました。これは入力文をエンコーダーと呼ばれる LSTM で固定調のベクトルに圧縮し、そのベクトルからデコーダーと呼ばれる別の LSTM で出力文を生成するというエンコーダーデコーダーアーキテクチャに基づくモデルです。
入力文を圧縮してそこから出力文を生成する。機械翻訳とかに役立ちそうですね。
まさにその通りで、機械翻訳の精度を大幅に向上しました。しかし、ここにもまた課題がありました。長い入力文をたった一つの固定調ベクトルに詰め込むため、ボトルネック問題と呼ばれる情報が失われる現象が起きてしまったんです。
せっかく長い文章を扱えるようになったのに、またボトルネックですか？どうやって解決したんですか？
同じく2014年、このボトルネック問題を解決する画期的な仕組み、注意機構アテンションメカニズムが提案されました。注意機構はデコーダーが出力単語を生成する各ステップでエンコーダーのすべての隠れ状態を参照し、その時点で関連性の高い部分に注意を向けることで固定調ベクトルのボトルネックを解消しました。これにより翻訳精度は飛躍的に向上したんです。
注意を向ける。人間が文章を読むときも大事な部分に目を向けますもんね。なるほど。だんだん人間っぽい思考に近づいてきてる感じがします。
そうですね。そして言語モデルの歴史における最大の転換点とも言えるのが、2017年6月に Google の研究者たちが発表した論文、Attention is all you need です。この論文で提案されたのが、トランスフォーマーというアーキテクチャです。これは、RNN や LSTM を一切使わず、たった一つの仕組み、つまり、セルフアテンション、自己注意機構だけで整列データを処理するという、当時としては非常に大胆な設計でした。
RNN や LSTM を一切使わない、それまで頑張って解決してきた RNN の課題を別の方法で根本から多くしたってことですか？なぜそんなに画期的だったんでしょうか？
はい。トランスフォーマーが言語モデルの歴史を根本から変えた理由は主に3つあります。まず第一に、並列処理の実現です。RNN や LSTM は単語を一つずつ順番に処理するため、GPU の並列計算能力を十分に活かせませんでした。しかし、トランスフォーマーはセルフアテンションによって、入力された文章のすべての単語を同時に処理できるようになりました。これにより、モデルの訓練速度が劇的に向上したんです。
同時に処理できるから速度が速くなるんですね。それは開発スピードにも大きく影響しそうです。
ええ。そして第二に、長距離依存の直接的な加速です。RNN では文頭と文末の関係を捉えるために多数の中間ステップを必要でしたが、トランスフォーマーでは文章中の任意の単語間の関連性をアテンションで1ステップで直接計算できます。これにより、整列の長さに依存しない効率的な情報伝達が可能になりました。
遠い単語同士の関係も一瞬で捉えられるようになったんですね。これならどんなに長い文章でもしっかり理解できそうです。
その通りです。そして第3に、スケーラビリティです。並列処理が可能になったことで、モデルの大きさや訓練に使うデータ量を大幅にスケールアップできるようになりました。この特性が後に登場する GPT シリーズや BARD といった大規模言語モデルの誕生と、その大きな性能を可能にしたんです。
並列処理、長距離依存の直接加速、そしてスケーラビリティ、この革新が今の LLM の基礎になっているんですね。トランスフォーマー本当にすごい技術だったんですね。
そうなんです。ちなみにこの歴史的な論文、Attention is all you need の著者8名は全員が Google の研究者でしたが、その後興味深いことに全員が Google を離れています。そしてそれぞれが AI 業界の要職に就いたり、スタートアップを設立したりして、AI 産業のエコシステム全体に大きな影響を与え続けているんです。
すごいですね。まさに AI 界のオールスターチームが歴史を変える論文を発表して、その後もそれぞれの場所で AI の最前線を走っていると、その影響力は計り知れないですね。
はい。そしてトランスフォーマーの誕生以降、大規模言語モデルの進化はまさに加速度的に進んでいきます。2018年6月に OpenAI はトランスフォーマーのデコーダー部分のみを使用した GPT-1 を発表しました。GPT-1 は1億1700万パラメーターという規模で、教師なし事前学習と教師ありファインチューニングという2段階のアプローチで、少ないデータでも高い性能を出すことを示しました。
GPT シリーズの始まりですね。
はい。
同年10月には Google がトランスフォーマーのエンコーダー部分を活用した BART を発表しました。BART は3億4400万パラメータバリ、文章の両方から文脈を学習する双方向モデルという特徴を持ち、当時の11の NLP ベンチマークで最高性能を更新しました。
GPT はデコーダーだけ、BART はエンコーダーだけって面白いですね。どう違うんですか？
GPT のようなデコーダーベースのモデルは、一般的に左から右へと、前の単語から次の単語を予測する自己正確的な生成が得意です。一方、BART のようなエンコーダーベースのモデルは、文章の花埋めのように文全体を両方から見て文脈を理解するのに優れています。この GPT の左から右へと BART の双方向が、その後の LLM の2大アプローチとして今日やっていくことになります。
なるほど。得意なことが違うんですね。それで GPT シリーズはどう進化していったんですか？
2019年2月、OpenAI は GPT-2 を発表しました。これは15億パラメータと GPT-1 から一気に規模が大きくなりました。